この音声が流れている頃は、もうね、うん、6月に入っているっていうタイミングではございますけれどもね。
うん。
あ、ま、あんた元気ないね、今。
いや、もう、なんか近づいてきてんの早いなと思って。うん、
ああ。
夏というもんがさ。暑いっすね。
はい、まあ、今年もなんだかんだ、なんか、梅雨入り自体はもうね、これ撮っているタイミングが、まあ、実は5月の20日ということで。20
日でございます。はい。
まあ、ちょっとだいぶね、タイミングは空いているんですけれども。
うんうん。
なんか、梅雨入りのタイミングがなんかちょっとおかしいみたいね。
ああ。
なんか、先に南九州の方に来ちゃって、沖縄はまだ梅雨入りしてなかったみたいな。
あ、そうなんだ。
報道があったけど。
へー。
まあ、実際ちょっとどうかはね、ちょっと報道を見ただけだからってのももちろんあるんですけど。
うんうんうん。
まあ、それもそうなんですけど。
はい。
まあ、ちょっとそのゴールデンウィークの、まあ、ね、繁忙期を超えましたっていうのをね、うんうん、前回お話ししているタイミングではある中。
ですな。うん。
まだね、完全にってわけじゃないけど。
はいはい、
ちょっと言うほど、その何、時間に余裕があるんですかって言われたら、実はね。
ないと。
ないんですよ。
うんうんうん、うん。
前回風邪をひきましたって話をしたの覚えてます？
へい。
蓋開けたらですね。
おう。
百日咳でして。
百日咳。
ちょっと流行ってたんですけど。
おーおー、
まあ、いわゆるその、長く咳が続く。
うんうんうん。
状態の方までちょっと行っちゃいましてね。
あらあらら。
まあそういうのもいろいろあって、まあ体力の消耗もすごかったってのもあるんですけど。
うん。
その、あれね、あんまちょっと自分に余裕があるとさ。
うん、うん。
なんかいわゆる日常の生活とかでさ。
うん。
プライベートで何かをするっていうこと自体を。
おっと、すでに出てますな。
うん。うん。なんというか、その、中林でゲームをやります。
はい、はい。
仕事があります。
はい。
まあ他にもだって空いてる時間もあったりするわけだから、やっぱ自分の趣味の時間とか費やしたい時もあったりするじゃないですか。
うんうんうん、そうね。
正直今回に関しては、
お
あんまりなかったってのが、あって、で、案外そういう意味で言うと、みんながなんかその、注目して、見てるものだったりとかっていうことに関するインプットが実はね、ほとんどないのが現状なんですよね。
うんうんうん、
なんで、ね、これ収録前にちょこちょこ結構話すじゃないですか。
ですな。
むしろ番組のな、番組の時間よりも長いじ、うん、ね、お話をしながら、
ね、
みたいな感じのスタイルになりまして、
うん、
その時にもね、ガンダム G クアックスの話をね、タッさんから聞いたりとかね、してたじゃん。
ね、見てないんだよ、つっててね。
そうそうそう。そういう意味で言うと、全然なんかその最近みんなが注目してるもののインプットをしてねえなっていうことが結構多くて。で、今回やっている作品もね、まあタイトルにも載っている通り。
うん。
まあロマンシングサガミンストレルソング。
はい。
まあこれ自体まあ20年前のソフトですから。
うん。
まあリマスターされてるんで、全然ね、新しい状態にもなってたりもするんだけども。
うんうんうん。
まあそういう点で言うと、まあリアルタイムで購入してやってるタイトルでもなかったりするし。
そうね。
で、なんかちょっと新しいインプットをしなきゃっていうのを、ちょうど一週間ぐらい前に思ったんですよ。
うんうん、
で、丸一日休みがあって、で、体も体調もだいぶ落ち着いてきてたから、
うん、
温泉行こうと思って。
あ、はい、いいですな、う
ん。で、最寄りに、まあ温泉地なんでね、俺の今住んでると思って、うんうん、なんだけど、そことはちょっと違くて、メインを、
うん、
温泉に入るもメインなんだけど、お風呂カフェっていう名目で営業され、
お風呂カフェ。
そう。いや、温泉には入れる、もちろん。
おうおうおう、
それとは別に、休憩所とか、
うん、
そういう意味での、その、いわゆるそのアメニティ絡みのものがものすごく充実してるところがあるのね、今。結構いろんなところにできてるんだけど、
うんうん、
まあ車で1時間ちょいかけて行けるような場所にそれがあって、そこの中で、そこに入ればフリータイムで入ると、
うん、
その休憩室を自由に使いながら漫画が読めたんだよね。
はいはいはいはい。
っていうことで、ちょっとそういうのでちょっと本とか読みに行こうと思ったんだわ。
お
うん、で、うん、朝早く出て、
うん、
で、開店と同時にそこの中に入ってお風呂に入って上がってきて、
うん、
まったりできる状態になりました、と思って。
いいですね。うん、
さーて何読もうかって読んだのが、
うん、
俺新しいって思ってたつもりもないんだけど、
おうおう、
その最近話題になってる作品ではなく、
はい、
パッと手に取ったのが、
お
東京グールだったんですね。
あ、はいはいはい、はい。
まあまあ以前読んでたんだけど、
まあでもなんか最近ちょくちょくいろんなとこで見るよね。
うん、話題にはなってたりするから、うん、まあそういう意味で、これは今読んでても大丈夫だろうと思ったけど、よく考えたらさ、
うん、
あれだってアニメ化したのもう5年ぐらい前なんだよ。よくよく考えたらね。
もっと前か。
もっと前だよね。
どのくらいかわかんないけど。
そう、う
ん、
ってなってきた時に、時の流れって早いなって思うんじゃなくて、
うん、
俺の時の進み方が遅すぎるっていう。 ことをね、実感してしまったのね。
なるほどな。
そう。なので、もうちょっとちゃんとしっかり体調ね、しっかり全開して、もうちょっと時間に余裕があったら、もっとね、いろいろ何かインプットできたらなと思ったりするんですけども。
まあまあ、どんなものをね、いつ読もうかは、その人自由っすから。
まあ自由なんだけど、せっかくなんでね、流行りものとかもちゃんと知っときたいじゃない。
まあね。
そう。その情報収集で、思いつきで手に取ったものがもうすでにさ、結構な年月経ってるっていうパターンがね、だいぶ多いのよ、最近。
でもわかるわ、それは。
なんでね、ちょっとこのおじさん現象少しでもちょっと食い止めるためにね。
俺はもう流れに身を任せてるけどね。
まあなんでね、ちょっとそんな感じのことがあったなっていう、まあお話もございますけれどもね。まあ、今回は、そういう意味でちょっと昔のゲームではありますけれどもね。
はい。
しっかりやってまいりましたので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思います。番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFAラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。各週木曜待ちに待ったポッドキャスト始まるよ。レトロゲームが大好きな中地とたっさんのポッドキャスト。テレビゲームの中林。
改めまして中島孝文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
249号店はこちらのソフトをご紹介します。
ロマンシングサガインストレルソング。
サガシリーズの集大成。さてどんな作品にまとまってるんでしょう。お楽しみに。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
テレビゲームの中林がお送りする RPG 回といえば、おなじみの、まあ、
サガ
シリーズね、
はい。
これも人間のサガかと、まあ、有名なセリフがございますけれども、ね、こちらね、我々がね、やろうよって言って候補に入れたわけではないので、
ない、
はい、しっかりリスナーさんからリクエスト頂戴しておりますので、そちらをご紹介します。
はい、こちらお名前、スポイニボシ山瀬美さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ネタバレ関係なしでおすすめできる作品。有名なゲームだし、リマスターだし、システムで楽しむ作品なので、最近心を奪われて抜け出せない。つい何週もやっちゃう。ロマンシングサガミンストレルソングリマスターをお願いします。行くぞ
いやいやいやいやいやいや。はい、ということで山澄さんどうもありがとうございます。まあちょっとこの手の話はちょっとまあ後に回しといて。
はい。
山澄さんからさ、その、ガラージュ会が配信された後にも、ちょっとコメント頂戴してますので、ちょっとそちらの方をご紹介させていただきます。
はい。
改めまして山澄さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
内容と直接は関係ないかもしれませんが、現行ハードでプレイできない作品結構ありますよね。プレイステーション3だったり DS や Wii だったり、シリーズの一つだけプレイできなかったり、本体のプレミアも。次回まで3週間、じゃあ真のあいつまでチャレンジできるってことですかっていうコメントが入っておりますが、はい、という改めてありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そうね、その、いわゆる三大機芸紹介させていただきましたけど、はい、それ以上にね、現行機でプレイできない作品っていうのもまあだいぶ増えてきてて、
ね、
でまあ我々もねもう10年以上やってきてて、でこの皆様のリクエストをこうやってプールしている環境っていうのもまあ結構な年数やってきてて、リクエスト頂戴するのはいいけれども、
ね、
そのプラットフォームの準備ができてるかできてないかっていうと、できてないものもまあちょっとだいぶ多々出てきたっていうのもあったりはするとは思うんですけれども、まあそういうの関係なく。はい、皆様からね、ぜひこれをやってほしいっていうのがもしあれば、ね、ぜひお送りください、
はい。
私たちの方でぜひそちらの方を確認させていただいて、もし、我々の方で挑戦が可能であれば、ね、新旧問わず、我々の方 で、
はい、はい、
候補に入れさせていただいて、ダイスに愛されたらそちらぜひ挑戦させていただきますので、気兼ねなくお送りください。
ください。
そして、山澄さん、 残念ながら。
今回は3週間じゃないんですよ。
はい、そうなんです。はい、はい、ということでね、うん、3週間の間を分けて、うん、次の収録に向かうのは実はですね、次回なんですね。
になるんですね。まあ普段のペースだとね、本当は今回が3週間分だったんですが。
はい。うん、ということで、255点が、うん、3週間の録音期間を設けさせていただきますので、はい、ちょっとね、前後しますが、詳細ご了承いただければと思います。うん、まあちょっといろいろ前置きありましたが、
はい、
まあ結構な佐賀シリーズ中ベースやってきましたね。
うん、
ほんと初期も初期にね、佐賀2秘宝伝説やって、
やって、
で佐賀フロンティア2をやって、
うん、
ロマンシング佐賀3をやって、
やって、
はい、佐賀フロンティアのリマスターをやって、みたいなことをたくさんやらせていただきましたけれども、
うん、
その中で、
うん、
経験済みで中ベースでやった佐賀って、
うん、
多産佐賀2だけ？
佐賀2と、リマスターじゃない方のフロンティア。
ああ、そうかそうかそうか。うん、俺がサガ2とサガフロとロマサガ3か、
うんうんうん、
みたいな。で今回のミンストレルソングもリアタイではちょっとないんだけど、
お
一応ちょっと間は空けたけど実際やらせていただいたっていう状況ではありますね、
うん、なるほど、うん、
でロマンシングサガに関してはいわゆる原作でいうスーファイン版もプレイはしているので私は、
うんうんうん、
なんでこのミンストレルソング自体をなぜじゃあ時間空けたかっていうと、たっさんこの当時の前後のことを思い出せるかどうかって話になってきちゃうんだけど、
お
ゲームでさ、
うん、
今でこそリメイクってさ結構出てるじゃん。
そうね、うん、
リメイク作品ってさ、
うん、
俺ちょっと実は抵抗があった側なんだよね。
あら、そう、
前やってるしなっていう。
ああ、まあね、
そのいわゆる移植とリメイクっていうものの区別がついてない
ん、うんうん、
コロナ。
ああ、まあ、そこはなんかわかるわ。
そう。う
ん、
で、今回に関してのミンストレルソングに関しては、
うん、
まあ、友達もサガ好きなやついて、
うんうんうん、
そいつが、全然違うからってちゃんと言ってくれて、で、やれる機会が手に入って、で、やってみて、以前の知識が何の役にも立たないんだよっていう。
あ、もう別物じゃと。
そう。ってなって、そこで始めたっていう。
あ、なるほどね。
感じだったんだよね、うんうんうん。イメージとしては。もちろんだから、キャラクターとかはね、知ってるの何人もいるから。
うん。
まあその中でまあいろんなね味のあるキャラクターたちたくさんいますけれども、
うん、
まあ原作と全然そのビジュアルも違かったりするから、
あ、ビジュアル変わってるのね、
うん、そう、全然違う、あの 2D から 3D になって何か変わったとかじゃなくて、
うん、
あれあんたこんなんだったっけっていうのばっかりだから
そんな変わってんだ、
そう、変わってる変わってる、よかったらちょっとね、比較してみてください、
そうね、
で、うん、今回だから今作のミンストレルソングだけをやってるタッサの中でなんかこのキャラ面白かったなってキャラクター誰かいた、
そうなぁ、うん。すごいね、出番短かったけどね、印象に残ったのは母ちゃんだね。
母ちゃん？
ああ。あのさ、人夫像の一番最後のさ。
あ
ああ。
いきなり出てきて。
いきなり出てきて、いきなり消えてくじゃん。
そうそう。
あれ結局何だったんだろう。
名実ともに LP がゼロになったね。
そうそうそう
母ちゃんね。なるほど。いたわ、確かに、
うん。あれ何だったんだろうと思って。
はいはいはいはい。うん、これね、ウコムの、ね、ニフゾーの
シナリオ一番最後ですけども、
はい、まあ、すごいネタバレになるならないというよりも、まあ、このゲームのネタバレしようがしまいがね、いつどこでそのシナリオが展開するかわからないっていうものもあったりしますので、ちょっと皆さんの中でね、思い当たる節があるかどうかはちょっとわからないですけれども、うん、まあ、そんな感じで、まあ、私はだから経験者側として、
はい、
他さんは初挑戦側としてね、うん、今回がっつりやらさせていただきましたので、ぜひそちらの方、はい、レポートからお聞きいただければなと思います。
テレビゲームの中林。
1989年に発売されたサガシリーズ第1弾、魔界闘士サガ。ゲームボーイでは容量の制約で実現は厳しいと思われていた中、多くの工夫を凝らして実現された作品であり、スクエア初のミリオンセールスを記録した人気シリーズの礎を築いた作品でもあります。後に、サガ2、異邦伝説、サガフロンティアなど多くの新作が生まれ、現在もシリーズが発売されています。そんな中、スーパーファミコンで発売されたロマンシングサガのフルリメイク作品、ミンストレルソングが2005年にプレイステーション2で登場しました。創造神マルダーによって創生された世界、マルディアスを舞台に、善の心を持った神々に見守られながら、かつての映画を取り戻そうとしている世界を描いていきます。その最中、封印された邪神、サルーインが復活を遂げようとしており、また世界は壊滅の危機に陥ります。本作は、サガシリーズの集大成と位置づけられており、過去採用されたゲームシステムをふんだんに盛り込みつつ、 新たなシステムも数多く登場。サガといえばおなじみのフリーシナリオ、選択式の主人公、強敵と対峙した時に勝手に体が動くひらめきなど、サガ伝統の要素が今作にも多く採用されております。そして、フルリメイクならではの過去作のフィールドやキャラクターが 3D グラフィックで刷新されておりますので、新しいマルディアスをプレイヤー自身で好きに旅をしてみてください。本作を含め、サガシリーズの魅力につながる特徴に、慣れるまでは難しく、理解するほどに優しくなる、知識や経験が武器になるように調整されております。例えば、敵に勝利した分だけ仲間の能力は上がるものの、強敵と戦わないでいると技のひらめきが少なくなったり、戦闘回数をこなすたびに出現する敵も強化されていくため、不必要な戦闘は極力避けていくことが攻略のコツになります。その他、単純な数値だけでは押し量れない強さの敵を攻略するために、しっかり耐性を持った装備を準備する。または、敵の行動を牽制しながら、事前にコントロールすることで完全勝利を目指すなど、漫然と進めてしまうと、たちまち自利品になることがあります。作中で用意されているシステムを熟知することで、必ず攻略法を見つけることができますので、やりながらどのようなシステムが用意されているのか試してみてください。プレイヤー好みのプレイができる RPG、ロマンシングサガミンストレルソング。追加要素満載のリマスター版が、現在各種プラットフォームでプレイ可能になりました。ぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
ぶっちゃけた話をすると、
はいよ、
今回の初感で言ったら多分おそらくタッサンは、
うん、
サガフロと、まあ、いわゆるロマサガ3ね。
はいはいはいはい。
まあ、いわゆる多分その2つから連想されるような多分体感をしたんだろうなって個人的にちょっと推測はしてるんですが。
ほう、それは。
まあ、いわゆるひらめきがあるとかさ。
はいはいはい。
連携もサガフロであるしとか。まあね、全然他にもね、いっぱい要素あったりもするんだけども。
うん。
まあ、おそらく多分感覚的にはそんな、その2作品の経験をもとに進めてるんじゃねえかなって思いながら。
あ、まあそうね。
見てたわい。
うんうんうん。
じゃあ実際問題、まあ初のロマサガ1位ね。まあミンストレルソングでしたけど。
うい。
実際やってみて。どうでしたかね。
ああ、まあ、このフリーシナリオ、まあ、全般的に言えることなんですけども、
うん、
自由すぎるのは考えもんじゃなってのはね。
ああ、どこに行ったらいいんだろうってなっちゃう、うん、
まあ、毎回思うけどね、うん。どこに行くのか困る、困っちゃいけないんだろうけどな。自由に動き回りゃいいんだろうから、とりあえずな。
うん、とりあえず行きたいところに行くっていうね。
うん、そう、思うがままにね、動きゃいいんだろうけどね。
うん。
うん、でも、こういう風に考えれるのって本当に一番最初だけじゃん。
まあそうだね。
ある程度慣れて2周目とか入っちゃうと計画立てれちゃうじゃない。
うん。
そこ行ってここ行ってみたいなね。
うん。
だからまあ初回なりの楽しみ方はできたんじゃねえかなってね、思ってはいるけど。
まあだ、特にさ、
うん、
初体験でさ、
うんうん、
前情報なしでサガシリーズやるとさ、
うん、
むずってなるポイント絶対来るやん。
あるある。うん。
うん。あの、特にあの技のひらめきやるにはさ、
うん、
結構早いうちに強敵と戦って強めの技を覚えておくのが攻略じゃない。
まあね、
基本的に言って、
うん、でも、そうね、でもそれはやっぱり有識者の戦い方じゃん。
そうそうそう、
うん、
だからやったことないとさ、
そうそうそう、うん、
とりあえずそこら辺の敵と戦ってさ、うん、少しずつ強化していきながら覚えていくって戦法になっていくやん。そうそう、
うん、なんかたまたまいい技を覚えたみたいなね。
うん、うん、まあそれもそれでサガの楽しみ方だったりもすると思うんだけども、
うんうん、
そういう意味で進め方で言うと全く前情報ない感じでやると、
うん、
戦闘も特に回避したりとかせずに多分進めてたんだよね、おそらくね。
そうそうそうそう、もう出会った奴らなぎ倒していく感じでね、うん、
はいはいはい、うん、でもさ、
うん、
クエスト進行度がリマスター版では分かるようになってたじゃないですか。
あ、あの時計ね。
そうそうそう、うんうん、あれね、原作ないんですよ。
ないんかい。
ないんですよ。
あ、じゃあどのぐらい進んでるとか分かんなかったんだ。
出現する敵のランクで分かる。
あ、そういうことね。
そう、あれなんか敵変わったなって思ったらやたら強くなってるみたいな。
ちょっと進んだんだなってなる。
うん。
ああ、はあ、はあ、はあ。
そう、っていうので、なんか見分けていってた覚えがあるんだけども。
そうか、じゃあその辺は分かりやすくなったんだ。
うん。
ああ。
で、やってみて。
おい。
あの、特にあの何、イベントランクの進みは普通でやってたから、
うんうんうん、
いわゆる原作と一緒の戦闘回数でイベントランクは進んでいったはずなんです。
うんうん。
こんな早く進むねやっていうイメージだった。俺は。
そうか、なるほどな。
そう。俺まだそんな何回もやってねえけど、なんかめっちゃ時計増えてるけど、みたいなさ。
生地目で確認できるようになってしまったがために。
そうそうそう。ここから先ちょっと敵回避しといた方がよくねみたいなさ。
ちょっと戦いすぎちゃったかな
って。で、なっていった時に、さてどうしようかって、そこで初めて困り始めるっていうパターンが、ね。
なるほどね。
となってきて。まあなんで、でも言うてやっぱやったの10年以上前なんでね。
うんうんうん。
全然覚えてなかったっていうのも、ある。
ああ、そう。
だから、このイベントってどこで何やるんだったっけっていうのもあったし。
ああ。でもさ、ある程度の、その何、ゲームスタート前から計画は立てた。
とりあえず、
うん。
技道場、いわゆる、固定で戦える強敵に行くためにどうしようかっていうことだけ考えてた。
ああ、なるほど。
で、こうすると確かいけたと思うからってとこまでの記憶はまだあったから。
うんうんうん。
なんでそういうのはやりながらやってはいたけどね。
なるほどな。
うん。
うんうん。
まあ、なんで、ただ、これの佐賀シリーズの技道場のね、面白いところはね、要はイベント戦闘的に負けても、
うん、
ゲームオーバーにならないのもいれば、
うんうん、
負けてしまうと戻されてしまうから、強敵とはいえ、勝たないといけない道場もあったりするわけさ。
だからいいのを覚えれても、
うん、
負けちゃったらもう意味なくなっちゃう、ね。
そうそうそう。なので、そこのボスの対策はどうしたらよかったんだっけか、みたいなところも、なんか少しずつ、記憶の奥底になんかね、ちょっとずつ、かけらだけある記憶を掘り起こしながら、
うん。そうそうさ、必ず勝たなきゃいけないボスさんはさ、うん、何、技、覚えたやつを覚えるまで何回も倒したりしたの？
とりあえずね、
うん。
そこそこその前に、イベントランクが増えてしまってたから、
うんうんうん、
覚えれる程度の戦力の差はあったけど、
うんうん、
言うほど戦力の差が開いてなかったんだよね。感覚的に。
なるほど。
なんで、でもとりあえず新技を覚えるには強敵挑んだ方が早いから、
うんうん、
なんでとりあえずそれで行って、で、その行ったボスが、まあ、いわゆるゴーストシップっていうボスなんだけど、
ほうほうほう。ああ、戦ってないな。
うん。で、うん、状態異常耐性がザルっていうお馴染みなんですよ。
なるほどな。
そうそうそう。
戦いやすいボスだ。
そう。スタンダーなんだっていうのをめちゃくちゃやって敵を完全復活しながら覚えていくっていう。
ああ。
そう。っていうのでやってたっていうイメージはあったりする。
なるほどね。
まあなんかそういうのもあったけど、でも基本的には俺も結構自由にやったかな。
うんうん。
っていうのもあるし、
うん、
ロマサガ3とかサガフロってさ、いわゆる、通常戦闘を回避するのが結構デフォだったじゃない？
うんうんうん。
回避できるのがデフォだったけど、
うん、
スーファイ版のロマサガ1はね、
うん、
敵のシンボルめっちゃあったのよ、逆に。
あ、そうなんだ。そう。もう避けらんないよ。
避けらんないぐらいなんか密集してる握手会って言われてるレベルのね、シンボルあったりしたから。
すごいね。
そう、そうなのよ。だから、なんかそういうのもあったりするから、なんか、うん、無理やり回避したりとかまではあんましなかった。
ああ。
で、蓋開けてみたら進みすぎて敵のランク上がりすぎて通常戦闘でもしんどくなったってのが今回の結果だったのかなって思うんだけど。まあ、一回クリアできてから、これ周回プレイが前提なんでね。一周目が一番だからそういう意味で言ったらアイテムはない、能力は低いっていうので結構ね、困るようなところいっぱいあるから。
ああ、じゃあ二周目は知識と一周目に手に入れたアイテムを持ち越して。
そう、みたいな感じだと思う。
ああ、なるほどな。
なんなんで、で、タッサンがね、X でもね、うん苦戦しまくってたサルーインも
二
周目になれば多少は楽になるんじゃねえかなと思ったりも
しか、うん、
ということで、
うん、
プラチナトロフィー報告待ってますからね。
いつになるかな。
テレビゲームの中林。
サガシリーズ通算10作目の本作、初のフルリメイクを開発するに至ったのはなぜだったのか。初代ロマンシングサガで熱烈なファンを生み出したこと。しかしフリーシナリオを初採用した荒削りの部分があったことや、容量制限などの理由で設定通りの表現ができなかった点などが後に語られております。そして販売当時の2005年前後のゲーム事情も関係していたとされ、プレイステーション2の開発には膨大な時間、そしてゲームとして求められるプレイ時間は、 約200時間程度のボリュームを想定しなければならなかったと答えられており、世界観やシナリオまで完全新規の開発は現実的ではなかったことも関係していたと想像できます。それらの事情を鑑みて、サガシリーズとして一長一短の要素、奥深いゲーム性を理解しやすく、かつ往年のサガという作品を思わせる懐かしさ、それだけにとどまらない新規要素と、変わらぬ魅力である戦闘の楽しさと爽快感をしっかり盛り込んだ充実の作品として生まれ変わりました。当時求められたボリュームの部分は、周回プレイを前提としたデザインにしたことで解決されており、一周では回りきれないイベントの数々や、二周目から初めて出現するイベントなどがあります。そしてフリーシナリオを最大限に活かした、周回しても同じプレイングにならない自由度の高さが、本作を含めたサガシリーズ最大の魅力につながると思います。そして多彩なゲームシステムがさらなる面白みにつながり、一度クリアしてもまだ活用したことのなかった要素を駆使できるようになることで、ギリギリの戦いを強いられたボス攻略の糸口になったりなど、ゲーム内の成長とともに、プレイヤースキルの成長にもつながるように設計されています。リマスター版がリリースされた現在、さらなる追加要素もあり、原作をやり込んだ人も新たな攻略に挑戦できる、超絶難易度の裏ボスも登場し、より何度でも楽しめる作品となりました。一周プレイだけでは、まだ使い切れない要素が、進めていくと思いもよらない攻略につながったり、極力無駄を省くことが攻略の鍵になったりと、RPG では想像できない楽しみ方ができる個性を持ったシリーズが、サガシリーズ最大の魅力だと思います。作品ごとに、全く新しく生まれ変わるサガシリーズの歴史は今もなお続いておりますが、集大成と位置づけられたミンストレルソングは、これからサガを始める人にもおすすめの作品です。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さて、次回255点、こちらでございます。
はい。
デイブ・ザ・ダイバー。
おー、なるほどね。
うん、
はい、だいぶ昔にリクエストを頂戴してましたけれども、
はい、
結構いろんな方からね、面白いよっていうリクエストもいただいてたんですけれども、うん
ね、
やったことないもんでね、
うん、
どんなゲームなのかが全然ピンときてなかったってのもあるんですが、
ね、
まあタスさん大好き、
はい、
ローグライクですからね。
その系統か、これ。
そう、ローグの要素があるみたいなところでなんか紹介されてるのは見たことがある。なので、
なるほどね。
はい、どんな感じになるかわかりませんが、うん、まあ今回だから3週間あるとはいえ、これ3週間あるのはちょっと理由があるんで。
そうね。う
ん、なんでちょっとそちらも込み込みで、はい、どんな感じのゲームなのか、紹介させていただきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。
はい。
はい、ということで、株式会社アルファが販売中でございます。テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。そちらの方もチェックお願いをいたします。
お願いします。
そして今回特にね、多く リポストさせていただきましたけれども、我々のゲーム進捗報告は、テレビゲームの中林、番組公式アカウントの方で、X の方で確認することができるようになっております。ぜひそちらの方もチェックお願いをいたします。まあね、デイブ・ザ・ダイバーがどのぐらいの報告できるかちょっとわかりませんけれども。
そうですね。
はい、頑張って、うん、クリアまで目指して頑張ってまいりますので、ぜひよかったら、255点、 デイブ・ザ・ダイバーでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島隆文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。